ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。トランスエージェントの筧です。いやー、もう最近私なんか結構この放送を何回かこう自分が聞き直すことがよくあるんです。あ、というかもうこれ7万5000回以上再生されているんですけど、多分私3万5000回以上は聞いているんですが、久々に今日自分の名前を言いましたさあ、この方はどういう名前を言ってくれるんでしょうか。この方です。
髪が伸びちゃった五郎でございます。
それはその見た目をね
言っても伝わらないんですよ、はい、からね。ぜひスタジオに来てください。
あ、そういえばあれですよ、
コメント、
コメントもそうですし、いや最近皆さん、ありがとうございます。ウェイシンで申請をしていただく方が多くてですね、名前言っちゃっていいのかな、沢さん、滝沢さんから申請をいただいて、
ティーザーさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも聞いていただいてるってことで、日本から元駐在されてたみたい でこれを聞いていただいて、
おっと、嬉しいじゃないですか。
ウェイシンをいただきました。
嬉しいじゃないですか。
で、上海に来る時は一緒に飲みましょうみたいな話をいただいたので、いやいや飲むだけじゃなくて
頼みます。
じゃあもういやいや収録おいでよと。
ですよね
せっかく日本から来るわけですから。
本当ですね。
これ出た方がいいですよね。
出た方がいいですね。
とかですね、はい、他にも北京本月会の、方ですね、名前決めてほしい、リンさんかなから、はい、本も
来た、
書籍の購入もいただきましたし、北京からですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。
ということで、この考証学の進め、ね、少しずつ広まってきてます。
広まってきてますよ。
でね、びっくりするのは、上海市への発送よりも、外地の方が多いんです。この前
なんでなんだろ
う。わかんない、わかんない。これはね、上海は本が買えるのかもしれない。
もしくは、はい、営業難易度が違うのかもしれない。
どういうことですか、それは。
地方の方が難しいのかもしれない。
なるほど、それでこう結構問題意識を持ってこれを聞き、そしてああちょっと勉強してみようということですかね。
これでも皆さんどうやってその後が知りたい、買った後。
いやだから読むんですよ。
だって俺が読んでも結構な、
だからここで補足してるんじゃないですか
そうでしたね。
だからこれ、ね、あと2年ぐらいかかると思いますよ。
いやー長い。
だから私うちの代表の安藤が、ね、はい、書いたところ、価値、はい、まあ、その交渉進化モデルのところ早く行きたいんですけど、これなかなか行かないななぜならそこに行くまでにやっぱ勉強しておくべきことがたくさんあるんです。そう、ステップバイステップで、
ステップバイステップ
で、ね、ぜひねこれやっていきたいなと思ってるわけですよ。
もう今年のテーマ交渉、
交渉。ね、3月の20日に、ワンパイ衝動会リアルの、
リアルワンパイ衝動会、
前もお伝えをしたかもしれませんが、弊社の代表安藤が来ます。
上海、
そして上海交渉学についてお話しさせていただきます。私ファシリテーターやり、みんなで一緒に勉強したい、
なんと、イエイ。
で、会場まだ押さえてませんが、
会場よろしくお願いします。
時間は3月20日の
何曜日、
火曜日2時から5時まで、
2時から5時。
そしてその後有志で懇親会行こうと思ってます。
勉強会です。
勉強会ですそうです、懇親の勉強会を
懇親の勉強会です
。字が違うんですよ。
そうですよ、
はい、懇親の勉強会をします
3月20日火曜日、
そうです、
2時から5時まで、
5時まで3時間ほど、
ワンパイ衝動会リアル、
リアルバージョンやります。
これは動画でも、
お送りできますか
お送りできるのかな、
いやちょっと、まあ、考えてみましょ う, そうです、ね、まあでも、はい、撮ってもいいかもしれないですね。
そうですね、まあ、面白そうですね、
撮りましょう、
はい。これは参加対象者は中国人、
ですね、中国人、日本人、誰でも大丈夫です。
ああなるほど、
国籍問わずです。ただ日本語ができてください
お願いします
日本語ができていただければ 大丈夫です。
なるほど。
そして、若干費用をいただきます、
うん、若干
会場費
会場費
かかりますから。
かかります。
あと書籍も込みです。
書籍いいですね。
込み あの参加費用。
なるほどなるほど。
これは設定してまたあのこちらの方で、
はい、
あのやりますから、やりますから、
ここら辺にね出す感じ
アップしますので、はい、これぜひご覧いただいて、はい、あのお申し込みフォームもあのこの、うん、ヴァンパイア衝動会のヒマラヤとリヴァイアのところにアップしておきます、うんうんうん、URL アップしておきますので、はい、よろしくお願いしますと。
ぜひお気軽に
お気軽に
で、ご参加ください。
あのお気軽にご参加いただき、うん、ただ本気で楽しく勉強しますから。
うまいな。
もうこれはお気軽ですけどね、
うん、お気軽だけど、と
本気で楽しく勉強しますから。
ああいい、楽しみ、
楽しみですよね。
はい、
五郎さんは参加は
多分ねすると思います。
いや待ってますよ本当。お待ちしております。お願いします。
はい、
ということでございます。
ということで、
ということでですね、はい、まあ、あの今回も、まあ、これ前回までは以前はこうセールスの教科書ですね。
今回ね、カミカミですよ。
いや、そう。これね、多分ね、
あの口が動いてない。
口動いてないわけじゃないです。あの口動いてないんですけど、これ理由があるんですよ。
理由。
あの口の中めちゃくちゃ噛んでて、私最近。
あ、痛いのね。
痛いんです。で、これ理由があって、柿の種食いすぎてるんですよ。
絶対言う。俺今、俺が言うべきかどうかね、すごい迷ったんです。
いや、柿の種っていうか柿ピーですね。ピーナッツも入ってますから。
大好き、
ね。もう柿ピーめちゃくちゃ食っちゃうんですよ。で、あの頬張りすぎちゃうんで、
ハムスターみたいな。
そう。もうリスやハムスターが木の実を入れすぎちゃうごとく、私は柿の種、柿ピーを口に含みすぎてしまって。うん、
面白い。
ほっぺた噛んでるんですよ、よく。
ぜひ柿の種、
そうですね、柿の種大好きな方
ご提供いただければ、
もう亀田製菓さん、
ね、番組で宣伝させていただきますんで、いただきますよ、
はい、いろんな味がありますからね。
いろんな味があるみたいですね。トマトとかね。
そう、食べたことないんですよね。ないんですよ。カレーもあるはず。
え、カレーの柿ピー。
そう、
すごい。
私手出せなかったか、トマトは手出しました。
トマトはなんかね、
あの、うん、うまい、美味しいですよ、
うん、
美味しい
トマト。
トマト美味しい。で、うん、やっぱビールに合うんですよ。
あー、だから、そうだね。
あの、私大体ですね、あのキリンビール500缶と、はい、あの、まあ、あれ 9.5 元かな、
うん、
で、柿の種7元ぐらい、16元、
うん、16、7ぐらいですね、
ですね、うん、もうそれでファミリーマートで飲んでますから今日はもう一杯引っ掛けて帰るぞってなったら、普通はもう店に行きますよね。
店内で
行っちゃいますから私はもう。
あそこで飲んでる。
あそこで行っちゃいますよ私は。
さすが。
もうなんであの家まで持って帰れないよな。我慢できなくなっちゃうから。
そんな好きなの、ね。
好きなんですよ。
カキピーが。
だからもし家まで持って帰れってことになってしまうと、はい、歩きながら食っちゃうんですよ。それぐらい好きなんですよ。
子供かと。
我慢できないです買ったら。
ちょっとコンビニであのカキピー食べてる家計さん見かけた方はね、
いやもう本当
ぜひ
勘弁してください。
交渉してください。
それぐらいカキの種が好き
だ、好きだっていうね。
これ親子で好きですから。
親子代々。
そう、私父親もカキの種です。ご飯を食べずにカキピーだけ食べるんですよ、うちの親父。
ウケるわ、
それぐらいカキピーが大好きな。私どもがお送りしているワンパイ衝動会 の、
はい、
あの教科書が交渉学のすすめなんです。
そうでした、
はい、これそれを言いたかったんです。
前回同様オープニングが
長いんですよ。もっと伝えたいことたくさんあるのに、
る、ね、そうだね、
もうすでにだいぶ時間を使ってしまってます。
すでに10分ぐらい進んでいるというね。
もう本当にすいません、
はい、ここからテンション上げて
やっていきたいと思いますね。
そうですね、
はい、ということでございます。さあ前回何を勉強しましたか。
柿の種が美味しい、
柿の種美味しいって話をずっとしてましたね。してない、前回は。今回いきなり出てきた話ですから、はい、でフォレット女子の
フォレット女子、
まあ、コンフリクトをどう統合していくかっていう話をしていきましたよね、うん、と、
はい、
で、まあ、ちょっともう振り返り長くなっちゃうんで、うん、あの前回の放送聞いてください。
はい、
ということです。で、これがですね、フォレット女子自身がその活躍されたのは1920年代です。もう今から約100年前。
100年前、
すでに統合交渉、統合をしていく、あ、交渉、まあ、コンフリクトを解決していくと、うん、そこで統合、解決方法を統合していくためにはっていうことが研究されてたわけです。うん、さあ1930年代から1960年代ではどのような研究がされてたのかっていうのが今日からのテーマです。う
ん、はい、
労使交渉論の時代なんですね。
難しいな、またこれ
難しいっすよね。難しいっす、難しいっす。ただまあ読み進めていきましょう。はい、そして読み進めていき、自分の力になることを少しずつつまんでいきたい。
つまんでいきたい。はい、
いきましょう。
はい、
アメリカでは1930年代に労働組合の組織化が急進し、労使紛争への研究も進みました。1938年にエール大学労使研究所が創設され、他の、高等研究機関も研究拠点を設置します。当時の研究が賃金決定や団体交渉などの個別の課題を対象としていたのに対し、1960年代には労使交渉の一般理論を構築しようと、ウォルトンとマッカーシーが労使交渉の行動理論を発表します。署名は、労使交渉ですが、社会の交渉全般を意図していて、最終章は彼らの理論を応用する2つの社会的交渉の事例として国際関係と公民権運動を扱っています。
うん、
ということなんですよ。1930年代から60年代、
うん、
まだ生まれてないですね。
生まれてないですね。
五郎さんちなみに何年代生まれ？
70年代
生まれですね。うん、だいぶ前の話です。
だいぶ前ですね。
ただその時にはやっぱりその労働組合、まあ、中国でもこれできて、うん、まあ、公開ができるようになってまだ十数年ですよね。10年もいってないですね。
うん、
だから、ただまあアメリカでは1930年代にこれについての研究をされてたんですね。
うん、
要はその、まあ、いわゆる経営側とその現場側とのこのコンフリクト、どういうふうに考えていくかっていうような話です。
はい、
でウォルトンとマッカーシーは分配交渉と統合交渉、態度形成、内部交渉の4セットの諸活動をサブプロセスとして交渉行動を分析します。
うん、
ああ、もうこれ難しい4セット。分配交渉、
うん、
統合交渉、態度形成。
それが分からないです。
態度形成って何かっていうと、アティチュードですよ。態度ですよ。
ああ、アティチュード。
アティチュード。そう。
態度。
アティチュディナル、アティチューディナルストラクチャリング。うん、私も本当英語全然できないですね、本当に。
はい。
あと内部交渉ですね。
内部。
インターナルですね。
うん、
はい。の4セットの諸活動、サブプロセスとして交渉行動を分析しているわけですね。
うんうん、
でまず分配交渉って何でしたっけ？
分ける。
そう、決まったパイを分けるってやつですね。分配交渉は決まった量の資源の分割に影響しようとすると、
うん、
競争的行動からなる諸活動ですと。
うん、
はい、だから脅し合いになりますからね。
うん、
競争的なわけですよ。
ゼロサム。
ゼロサム、そうそうそうそうそう。はい。で、統合交渉は交渉当事者が入手できるジョイントゲインを増加させようとするもので、
うん、
問題解決行動と当事者の共通利益を見出し、拡張しようとする活動ですと。
うん、
ジョイントゲイン、この言葉出てきました。これは今後よく出てきますので、
なるほどですね、
覚えてほしいんです。何かって言ったら、
はい、
お互いが得た、双方が得た利益っていうものをガッチャンコした、これをジョイントゲインっていうわけです。
うん、
だから前回の放送で、
うんうん、
姉妹のオレンジの、
うんうん、ジャムと皮、
ジャムと皮、そう、もう単語すんげー言ってきましたね、今。
覚えたぞ。
ええ、はい、その双方は、うんうん、例えばそのもし分配型交渉だった場合に、その半分こで切っちゃった場合に、うんうん、欲しかったものの、うん、皮は 0.5
半分
で、そう、ね、妹自身は肉欲しかったもの 0.5、
うん、
0.5 足す 0.5 は1ですよね。
うん、
だけどその統合型交渉をする、要は相手 の、 その、関心事を聞き出すことで、皮1個分、身1個分、1足す1は
2
ということはジョイントゲインが増えたわけですね。
うん、なるほどね。
そう、だからこの統合型交渉、統合交渉っていうものを考えていくときに見ておかなきゃいけないことがジョイントゲインなんです。
うん、
相手がどれぐらい取れたか、うん、自分がどれぐらい取れたか、うん、合わせたときに どれぐらい増えたか、これがこのやり方だとジョイントゲインがこれだけでした、このやり方だとジョイントゲインがこれぐらいになりました、あ、これは統合型交渉したことでうまくいったねという考え方なんです。
なるほどね、
ジョイントゲインを意識してほしいんですよ。
了解しました、
だからまあそうですね、あ、まあ、営業マンね、営業マンも自分がこれだけ取れた、相手がこれだけ利があった、これが双方が一番最大化するところを狙って提案していかなきゃいけないわけですよ。
つい自社だけとかね、
そうそうそうそうそう、
偏りがちになる
から、ね、そうです、なんとかこれを取っておこうみたいなふうに考えてしまうんだけど、そこを、まあ、損して得取れじゃないんだけど、
はいはいはい、
そうですね、ちょっと今損してみて相手が嬉しいっていうふうになった時に、長期的に言った時に自分に利が返ってくるとか、こういうどこの点でジョイントゲイン最大化させるかとか、こういうのを考えていかなきゃいけないですね。
だ
からその時の一つの大切なこれ語句としてジョイントゲインを覚えておいてほしいんです、
はい
はい。で、態度形成っていうのは交渉当事者か同士の相手の態度に影響し、お互いの基本的な関係に作用する活動、どういうことでしょうか。
むずい、ね、
態度形成、相手の態度に影響し、お互いに基本的な関係に作用する活動ですよということで、どういうことですかね。
むずい、
ね、難しいです。これは読み進めていけば分かってきますから、はい、次行きましょう、
はい。
で、内部交渉っていうのは交渉者が自身の組織内のコンセンサスを取る活動です。これは分かりやすいですね。内部で。だから、その、労使交渉になりますから、公開、まあ、その、労働組合内でのこういったコンセンサスを取ってっていう話ですね。で、労使交渉にも他の社会的相互行為にあるのと同様の複雑性があり。複雑性ありますよね。一つ目は、労使交渉には通常、対立する項目と共同可能な項目が混在しており、自己の利益を守りながら同時に交渉戦略と戦術の複雑な選択をこなして共同で問題解決に取り組む必要があること。とても難しい言葉が、
とても日本語が難しい、
難しいですよね、対立する項目と共同可能な項目が混在しているわけですよ、これどういうことかっていうと、自分たち例えばその相対する2人が、まあ、コンフリクトがあったと、だからこの点は対立してますよ、でもこの点は、別に一緒にできるじゃんっていうのが混在しちゃってるっていうのがすごく難しいポイントですよってこと、
それよくありますね。
そうそうそう、
それはいいけどこれはちょっとね、
そう、そう、だからそこら辺をよく見て、自己の利益を守りながら同時に交渉戦略と戦術の複雑な選択をこなしていかなきゃ、いや、あ、じゃあこれちょっと守りながら次どういうふうな、だどの要求を言えば相手がどういうふうに出てくるだろうから、私はこういうふうな形で伝えてみたいな、こういうことを高度にこう切り替えてやっていかなきゃいけない。これは難しいんですよ。こういうことが研究されてたんだって
話。なるほど、はい。
で、2つ目、労使交渉には具体的な項目のやり取り以上の態度、感情、相互の関係なども極めて重要だ。だからさっきの態度形成っていったところは何かっていうと、いわゆるその項目だ、結局感情が動いてるでしょ、だから私たちがその相手とかそのまあコンフリクトを解決していくときにどんな言い方してるかとか、
そうっすよね、
普段の関係構築っていうのがどうだったのかっていうことが結構作用されてますよっていうことをウォルタンとマッカーシーは言っているのと、
そこは理解できるな、
ですよね、だからやっぱりこう相互の関係なども極めて重要って、まあ、これ絶対そうですね、営業マンもそうじゃないですか、
間違いない、
だからなんかこう、見積もりボーンと高いのを出しちゃった時に、全然関係構築ができてないと、お前もなんだそれってなるんだけど、でもこれがいつも関係構築がしっかりできてると、あれこれってどういうことみたいなことを聞いてくれて、あ、実はすみません、ちょっとポンと出してしまってすみませんと、もう一度説明させていただくとこういうことなんですよということが言えたりしますよ、
なるほどね、
だからこういった態度っていったことも実はその交渉していくときにはとても大切なんだっていうことをウォルトンとマッカーシー言ってるわけですよ、
なるほど、
これは絶対ありますよね、
これはありますね、確かにね、
ですね、
普通にね。
で、3つ目は、交渉は多くの利害関係と関係者を巻き込み、彼らが交渉の成り行きを見ており交渉者に影響してくるっていうこと、わかります？だから交渉っていうのは、だからその 今の話で言うと2人だけの問題だと思い込んでしまってますよねと。
あ、なるほどね。
でもその2人の周りにはいろんな人がいて、だから労使交渉でも経営側とその労働側のそのまあそれだけではないよっていう、こういうことがある。
そういうことか。
そうそうそうそう。だからいろんな利害関係者とか、あの利害関係とか関係者を巻き込んじゃうわけですよ。だからこれがどっちに転ぶのかなっていうのを見てるから、こういうのが交渉者に影響してくるわけです。だから例えば、まあ、その五郎さん自身が営業マンとして交渉しに行く、でそれを見てる人いるわけですよ、まあその取引先の人だったりとか、あなたの上司だったりとか、こういうのがいろいろ見てくるんで、そこが交渉のカードを切るところの影響を与えるわけですよ。でしょ。その人たちの影を感じながら交渉するのと自分一人で行けるのでは少しこう変わりますよ ね、
そうですね、
意思決定が。
確かに確かに。
だからそれはあるんだよって話。
なるほどね。
だここをウォルトンとマッカーシーっていうのは言及してるわけですよ。
すごいな。
これすごくないですか。
すごい。しかもその時期にね。
そう。だからやっぱ交渉って複雑だなということがよく分かりましたよね。だから特にウォルトンとマッカーシーの素晴らしいところって何かっていうと、これ4つのセットの諸活動っていうものをサブプロセスとして交渉行動を分析しているってところなんですよ。今の4つですね。
なるほどね。
はい。もう一度言います。分配交渉、はい、統合交渉、態度形成と内部交渉なんです、こういうことです、はい、さあ読み進めていきましょう、
はい、
労使の対決的な場面ではポジションを維持するか手放すかを決めるとき、自他の想定する、結果の効用と行為のコストを計算するのにさらに情報が必要になります。情報入手には間接的なルートと直接的なルートがあり、非公式のネットワークや手がかりを手に入れるための戦術も重要になります。これ、労使の対決的な場面が今出てますけど、営業、
はい、
営業でもそれあるじゃないですか。
要
はお客さんに提案したうまくこうそれを、あの飲んでもらいたい、まあ飲んでもらいたいんですけど、これが通ればいいなって思った時に、はいはい、とかこれ引くべきかどうか、さらに突っ込むべきか。
なるほど。要
は私たちその、まあ、結構分かりやすくいくのが、価格下げるべきかどうかってよく考えるじゃないですか。でコンペになってます、ではどうしようかどうしようか、こっちで悩んじゃうっていう時あるんだけど、そういう時にその想定する結果の行為と行為のコストを計算する時に情報が必要になりますよね。
そうですね。
ですよね、
うん、
でそこには間接的なルートと直接的なルートがあるっていうの話です。で直接的なルートって何かっていうと、実際に窓口に立っているお客さんなんですよ。担当者の方だから、私、この提案2万件で出したんですけど、ぶっちゃけどうすかみたいな、
ちょっと高いよね
って言ったと、これが本当に高いのかどうかって言ったところが、そこの信頼関係度合いで、まあそのまあ見えてくっていうところがあるんだけど、その直接的な情報の取り方もあれば間接的なところもあると。例えば何かっていうと、まあその、その窓口の担当者以外の人をちょっと捕まえて、
そうですね、
あれどういう会社来てるか教えてくれますかみたいなことをコーヒーおごって聞くとかね、こういうことができますよねっていう。
なるほどね。
こういうそのためには非公式のネットワークや手がかりを手に入れるための戦術も重要になるわけですよ。例えば私がある、まあ、一部上場の企業さんに提案してうまく通ったと、った時って何かっていうと、まあ、その窓口になってるこう総経理の以外に実は私の大学の後輩がいて、で、
ね、
正面突破で提案しに行っている時にどうなのかっていうことを逐一彼に電話をし、その評価を引っ張り出し、そして提案にこう盛り込んでいくっていうことをやってたわけですよ。
素晴らしいネットワークです。
そうだから、我々はそのここウォルトンとマッカーシーもやっぱりこう、はい、素晴らしい研究者だなと思うのは、やっぱ情報がすごく大切で、その情報を取るためには普段からいろんなその戦術をこう駆使しなさいっていうことを言ってるわけですよ。だから営業マンとしてもやっぱり複数面談しときましょうとか、なるべくそのいや自分の仲間になってくれそうな人を増やしておくべきだっていうのは、こういうことも言えるわけですね。
まあそうですね、
ええ、だからここで、まあまあ、ここまでで言えることで言うと、まあ、今言った話です、どうですかこういうことや。
いや、そこでいくとその情報が必要みたいなところでいくと、昔の指標にしてたのが1社あたり何人に合ってるか ていう
数と、重要、重要ですね。
やっぱ売り上げが意外とやっぱ比例してて、あのやっぱ窓口開拓、
はい、
うん、まあ、その時研修打ってたんで、
はい、
あれは意外と
重要、
重要っすよね。
重要です、うん、だからもう本当重要です、うん、重要、重要。
そうするとね、社内の、まあ、この担当の人が言われてることの背景とかも分かってくる、
はい、
うん、するんでね。
そうです、
そこは重要かな
っていう
気がしますな。
あと あれですね、うん、まあ、そのセールスの教科書も素晴らしいんですが、私がバイブルとしてやっているそのロジカルセリングの中でも、
う
ん、組織図をまず書きましょうねとかね、
うん、ありますね。
いいわじゃないですか、うん、で以前そのゲストで来てくれた、うん、まあ、サイボーズの有島さん、
うんうん、
彼女は日本で営業してる時にいつもやるのはまず営業として組織図を書いて、
うん、
誰が意思決定者なのか、あとはその人の個人的な欲求と、うん、あとは組織に対しての悩み何なのかっていったところをこうしっかり分析して提案しましょうってやつですね。
素晴らしいです。
そうなんです、これもロジカルセリングの中に書いてあることなんですけど、
うん、
そういうことがある。
なるほど。
で、まあ、今ちょっとだいぶこうお話が発散してしまいましたが、はい、こういったことなんです。いや、ウォルトンとマッカーシーっていうのはそういったことを1960年代にもうすでに、
うん、
その研究してたわけです。ただまあ元々の発端は労使交渉の一般理論家だったんですよ、
う
ん
う
ん、
っていうことだったん
ですね。そうだけど、うん、これを読み解いていくと実は営業マンである私たちでも勉強になることがあったな、
うん、確かにね、
ありましたよね、
うん、確かに。
それが何なのかって言ったら、間接的なルート、特に非公式のネットワーク手がかりを手に入れるための戦術が必要なんだって話。だから私たち営業していくときにどうしても窓口だけ会っちゃったりとかすることがあるんだけど、何かにつれ、まあ、ここを落としたいなと思ったら非公式なネットワークいろいろ使ってやって、なんとかこう情報を引き出すっていうことを、まあ、やっぱりできる方がいいよねというようなお話でしたね。
なかなか難しい、
難しいんだけど、これが実現できると、だ結構うまくいった案件って大体そういうのがあるじゃないですか。
やってる、ね、うん、やってる、やれてる。
そうなんです、うん、だからね、これ理論をよく理解しても行動できるかどうかポイントなんです、うん、
そこ、
うん、もう運もあるんだけど、もうこれもう一回言います、前回の放送の最後と締めて一緒です、行動しましょういろんなとこ行っていろんな人と会って
勉強もするけどね、
けども、うん、やっぱりこういろいろ練習してみて会うってことが大切なんだってことなんです。
間違いない、
いや間違いない、これ私もね明日からまた頑張ります、
はい、
ということでございます。
はい、
さあ皆さんまた勉強していきたいですね、
はい、
ということでございます。今週は以上でございます。
どうもありがとうございました。